建築建設関連の資格取得なら日建学院。これまで112,761名の一級建築士、156,592名の二級建築士を輩出。日建学院は建築系ラジオを応援しています。
ちょっとじゃあ他のお二人にも今の西村さんの話を踏まえてちょっとお伺いしたい。踏まえなくてもいいからはい、じゃあ林さんお願いします。
なんで別の道に行ったのかですが、いろいろあってですね、いくつか、まあ、これも全然別にかっこいい話でもなんでもなくて、まず一つは、最初自信満々で一流して建築学科行ったらですね、どうも自分は大したことないということが分かり、これはなんか憧れてたような、もう分かりやすく憧れてたスター建築家みたいなのはやっぱりすげえみたいなことが分かってですね、結構僕そういうところは淡々としていて、ちょっと自分は自分が得意なところをやりたいからちょっと違うのかもなみたいなことを割と早い段階で考えてたんですけど、でもやっぱり好きだったし楽しかったし、まあ何年かここにいる間は一生懸命やろうと思って結構楽しくやってたんですが、まあ、一つはそのアーティスティックにすごいもう特殊会をガツンと作ってみたいな話よりはちょっと違うポジションで行った方が自分にとって良さそうだぞっていう結構戦略的なところが一つと、であとはなんかもちろん偉大な建築とか大好きではありましたけど、一方でなんか東京にあるこう普通のマンションとかビルとかそういうのを見て何でこんなんだろうなみたいなことが割とずっと気になっていてですね、で周りの人たちはあんまりそこは別に話題にもしないんだけど、なんでこうなんだろうみたいなことをずっと僕は気にしていたっていうのがあって、であとはですね、なんかアノニマス系が好きだったんで、なんかしかもあんまりね、僕の好きな空間っていうのはあんまりなんていうのかな、ジャーナリスティックじゃないというか、イタリアの中世のこう城壁の街の迷路みたいなとかそういうところが大好きで、あんまエッジじゃないんですよね。でだから要するに哲学的に建築を捉えてるタイプじゃなかったこともあって、なんかあんまりそのだんだんそのなんていうんだろう、建築ジャーナリズム的なところの評価みたいなものとすごい離れちゃって23歳を迎えてったということもあり、であとはなんだろう、プロデューサー的な立場みたいなことをなんとなく意識して、それってなんだろうみたいなこと、まあ多分僕はつまりそのさっきの上流思考じゃないけども、自分がデザインでもう形で勝負できないっていうところから多分始まってるんだと思うんですけど、おそらくなんかもう少しこういいものがこう世の中に面白いことが起こるようにするにはどうしたらいいのかみたいなことをできるようになりたいとか、そんな風なことも考えてのことがいろいろ相まっているうちに、どうもなんかビジネス系の世界に行ったらどうかみたいなことが24ぐらいの時にポンと出てきて、どうもなんか金の話が分かんないとなんか世の中的には常に通用しないみたいな脅迫観念が生まれてきたんですね。まあ、ちょっとそれも大げさに考えすぎだったかなみたいなふうにも思いますが、まあ、自分の場合そんなふうに、やけに強く思ってしまい、最後の方というかその学生の最後の1年はなんか毎日日経新聞を読んで記事を見てなぜそうなのかを考えるとかいうのを毎日やったりとかっていう、まあ、よくわかんないことをしていてですね、で建築のことをだんだんちょっと、一旦忘れるかみたいなことになっていって、建築っていうのは、まあ、いわゆる衣装のデザインですね、で別の角度からやってやろうみたいなことになって、それでどうせだったら全然違う世界に行こうということになったんですね。でなんか中途半端に言っちゃいけないんですけど、いわゆるそのゼネコンの企画部とかそういうところよりはもっと一旦離れようと思って、それで結局経営コンサルティング会社みたいなところに、アメリカの経営の会社に行ったんですけど、そこでいわゆる事業を作るみたいなことを早く 3,4 年で訓練するみたいなことが割といいんじゃないかという、ここも結構戦略的だったんですが、 そうするとなんか自分の理想とする職業みたいなものを自分でデザインできるみたいな、まあそんなことになるのかなということと、そうですね、それでその先にどうなるかってことはあんまりその時は考えずにですね、まあいつか東京のなんか都市空間とかに対して自分なりのインパクトなんか生みたいみたいなことだけは漠然と考えてたんですが、それが何なのかよく分からずですね、もう高尚な世界はお前らに任したみたいな感じで、才能のあるやつらに仲間たちに頑張ってみたいな感じでさよならみたいな感じで一旦離れたっていうのが14年前、14年経っちゃった、25ですね、若干寄り道があったんで、と、はい、いうことでなんかスーツを着てダッシュに乗って日経新聞読む普通のサラリーマン生活を始めたんで、そんな流れです。
ちょっと質問してよろしいですか。ちょっと林さんにお聞きしたいんですけども、なんかアメリカに行かれてるんですよね。でさっきの23してこう迷われた時っても不動産とかの勉強されてた時なんでしょう。
僕アメリカに行ったのは1回働いてからなんですよ。ごめんなさい、そうです、1回仕事して 3,4 年働いてから、その後不動産、不動産っていう言葉は僕の中に出てきたら28の時です、ね、それまでは全く不動産という3文字が自分の頭の中に全く出てきてなかったですね、
はい、どうもありがとうございます。じゃあ田中春明さん、はい、
なぜ諦めていったかですよ
ね。
経営です
か、
離れた経営で、まあ、先ほど その大林組で働いていて、まあ、2年ぐらい勤めた時に、まあ、なんかこう学生の時学んでた建築よりも本当ただの箱作ってる感がすごくあってですね、まあ、当時品川の再開発で、駅前の開発のプロジェクトとか、あとまあ大きなマンション建てたりとか、そういった設計担当してたんですけど、なんかすごい物足りなさがあって、でまあ最初からその大場所に入る前から全くその留学してもう少し勉強したいとかっていう感覚もあって、で学生に戻ることをこうずっと考えていたんですよ。でそんな時にたまたま慶応大学の SFC って呼ばれてる学校ので研究員やってる人から声かけてもらって、でなんですかね、ネット上で設計をするプロジェクトをやってる人たちがいて、でその人たちに誘われてその研究室に出入りするようになって、で何かこう、まあ、その当時95年か96年ぐらいですかね、なんか新しい建築開けるのかなってなんとなく思ったんですよね。で、まあ、それと同時にこう全くその箱というかハードばっかりデザインしてることに対しての疑問っていうのが、まあ、もうちょっとそのソフトを作れたらいいなと、その使う人のコミュニケーションとかそういったことのデザインに自分の興味あるんじゃないかなとも同時に思っていて、でその時にたまたまその慶応大学の藤畑さんっていう、まあ、メディアートの研究室の先生と知り合って、でその人のまあ本読んだりとかする中で、まあ、メディアートってコミュニケーションアートって言い換えられる時もあると思うんですけど、なんかそういった分野にちょっと足突っ込むことで何か見えてくるんじゃないかなっていう興味から、まあ、大学受験して、で大学院の方に入らせてもらったっていう、まあ、経緯があるんですけど、それでまあまあ、メディアートでその作品作ったりしていく中で、その場作りですよね、場作りをなんかいろんな形イベントやったりとか、まあ、アートピースを置いてそれに接する人たち の, なんですか反応を見て見ることでこう人のコミュニケーションの形っていうのを発見することができたりとか、まあ、そういうことが、あって、でそれはそれで面白いなと思ったんですけど、でもやっぱりそのまあ箱を作るというか箱を作ることとあとその中のコミュニケーションを作ることなんか両方すごくやりたくなってきて、で、まあ、大学院卒業する頃 に、まあ、当時もう30ぐらいになってたんですけど、あの今両方やりたいと思って、あのそのコーラボっていう、まあ、シェアオフィスですね、デザイナー専用のクリエイター専用のシェアオフィスを作ることで、まあ、箱のデザインと中に入る人たちのコミュニケーションをデザインすることができるんじゃないかなっていうふうに思って、まあ、どんどんそっちの方にそのいわゆる設計業務じゃないんですけれども方に進んでいったっていうことがあってですね。でこれ どの辺まで話しちゃっていいんですかね。もう少しこの流れで話して大丈夫ですか。大丈夫ですか。で、まあ、でそのコーラボっていうシェアオフィスを作って、であの僕の中ではまだ全然建築を別に諦めたつもりはなくて設計はしてないんですけれども、あの何かそのもっとソフトの部分からハードの部分まで含めてこう仕事としてやりたいなと思ったので、さっき そのコミュニケーションを作るってのはまた別で、あの例えば、今メインでやってる仕事としてはある商品開発をしたい、例えばジュエリー屋さんのデザインを受けますってなった時に、そのジュエリーのプロダクトデザインからウェブデザインからパンフレット作って、まあ、そのショップ名とかロゴマークもデザインして、でそのインテリアとか部分まで含めてサインとかも含めてもう全部トータルにデザインしたいなと思ったんですよ。で さすがにそこまでの領域になるともう自分ではできなくて、まあ、ある意味プロデューサーとかそのクリエイティブディレクターっていう立場で、やっていくことでこう、まあ、平面から立体まで含めて空間まで含めてデザインするっていうことができるなっていうふうに気づいて、でそういったスタンスで今、まあ、建築に一応関わってるつもりなんですけど、いわゆる建築家っていうスタンスでその設計業務を生業にするっていうことから離れてるんですけど、でも僕はなんか今もしかしたら本質的に建築家やってるのかなって実は思ってるところもあったりするんですけど、
はい、なんか今の原木さんの話もそうなんですけど、建築家皆さん諦めてないんじゃないかみたいな、ある種のそれぞれのそもそも定義があって、その建築家っていう定義がちょっと違って、で社会に出た時にそれがちょっと思ったものと違ったから軌道修正 していって、むしろ自分が最初に思えて描いていたなんか漠然とした建築家、それぞれの建築家みたいなものになんか近づいていっているんじゃないかっていうふうに僕は思いました、今の話をお伺いして。だから建築家は皆さん諦めてないんじゃないかって思ったんですけど、
中村さんはどう？
あ、僕ですか？僕もだからそういう意味での多分大学入って勉強したりとか社会に出てなんかこういろいろ接するっていうものの以前に思い描いた建築家像みたいなのから言うと、もしかしたらそれはもっと近づいてるのかもしれないですよね、西村さんがおっしゃってたようなことで。だからそういう意味で諦めてないっていうなんか気がしたんですけど、はい、結論にしちゃっていいんですかね。はい、っていうふうになんか僕は感じましたが、なんか皆さんなんかいかがですか。
そうですね、今 あのゲストの皆さんのお話というのは非常にこう面白いなと思ったんですけども、逆に今中村君が言ったみたいに、建築家っていう職能の定義自体がそのボーダーが曖昧なところがあるし、おそらくこの建築を諦めるっていうタイトルをパッと見ると、まあ、なんとなくその学生とかあるいは大学院生とか、まあ、これから自分が将来何しようかなっていうことでちょっと揺れてる人たちに対してのあるその反語的なメッセージだと思うんですけどね。そうするとこういうふうに言われると結構みんなドキッとすると思うんですよ。でまあ、今はその情報が結構流通してるから、まあ、大体ある程度のことは大まかに分かるわけですよね。例えば建築家になるっていうのは確かにちょっと一見華やかな感じもするしかっこいい感じもするし、まあ、デザイナーっていう感じでできたらいいなって思うし、まあ、正直なところその建築学科に進んだら、先ほどその林さんがおっしゃってましたけど、やっぱりその、まあ、とりあえずまずは建築家になってみたいなってなんとなくこうみんな思うと思うんですね、漠然と。だけどもやっぱり設計の課題は大変だし、いろいろ話を聞いてみるようにオープンデスクに行ってみると非常にハードな環境の中でみんな働いていたりとか、まあいろいろこう思った以上に大変なことがあって、まあ慣れるんだったらもちろんなりたいけど、まあやっぱりもうちょっと無理かなとか諦めようかなっていうふうにこう思ってみたりとかね。まあでも僕はなんか個人的にはその今のそのゲストの皆さんのお三方のお話にはやっぱりすごくベースの部分ではやっぱり共感するところもあって、やっぱりその建築家っていうふうに言っちゃうと非常にこうリジットな定義に思えてしまうんですけども、逆にその枠を外すと実はその逆の方向から その建築家のやってる仕事に近づいてるっていうか、より本質的なところに近づいているところもそこあるんじゃないかなと思ってお話を伺っていて非常にこう共感しましたね。僕なんかね、ちょっとさっき話聞いてて思ったのは、例えばそのちょっと話がずれるんですけど、ビルケンシュタインっていうウィーンの哲学者がいて、まあ、その人は論理哲学をずっと進めてきた人なんですけども、全然畑が違うんだけど、もともとその人は哲学やってて小学校の先生やってたわけですよ。でところが途中でなんかこ う, もう哲学やっててもうつまんない、こんなことやってても何の役にも立たないっていうふうに思って全部やめちゃって、一瞬だけ建築家になるわけですよ。でその時にアドルフ・ロースっていう建築家の弟子と一緒に組んで自分のお姉さんの家を設計したんですね。まあ、設計したって言ったって別にその人素人ですから、まあ、実際にすごい細かいディテールまで自分が書いてるわけじゃないんですけども、その時にもう建築家むちゃくちゃ面白くなって、本当1ミリ単位でその設計をして、で実際にその建築家って署名してるんですよ、自分で。ビトゲンシュタインは俺は建築家だと。でまあ一応建築士的にもその人は一瞬だけ建築家になったっていうことで一応定義付けられてるんですね。だけどもその一軒家を作ってもう辞めたんですね。でただそれは建築の歴史的には非常に有名で、でそれがきっかけになってまた哲学にその戻るんですね。やっぱり哲学だと。で要するに突き詰めたところまで考えたときに、そのある自分自身 の, その考え方とか生き方をリリースするようなきっかけとして建築家って職業があって、でもう一回その哲学に前戻るっていうね。まあそれはだからその建築家を諦めるっていう逆のパターンで、建築家に一回なってみろと、それで自分をね、自分の思考をリリースしろっていうふうな、まあそういう生き様もあるので、まあなんかこの中村くんが話をこうね、何かこう展開する建築家を諦めるっていう、そのまあメッセージも、なんか一回こう自分をもう一回考えてみろっていうかね、まあそういう意味ではなんか面白いかなと思いますね。
結論見えてたぞ。
そうですね、結論はじゃああんまね、2部でも出ないとは思うんですけど、まだ1部なんで、ここら辺で一旦1部を終了させていただきたいと思います。はい、ありがとうございました。